雨の森とケンタがお送りするコンシャスラジオ始まるよ。いいよ。
コンシャスラジオ。
どうも。
こんばんみにーはー。
ケンタでーす。
はい、アメケル冗談でーす。
あー、はいはい。
アメケル。
コンシャスラジオ123回目。
うん、連続数でしょ。
そんなんなんかないね。
ないや、1、2、3。
そう、なんかありそうやけどね、
うんうんうん、
これあの半素数で、まあ、半素数はまあよく出てくるから、まあ、
素数かける素数ね。
そう、 3×41 ね、まあ、123は、
うん、
まあ、10番目の硫化数ですね。
なんて
硫化数。
硫化、うん、カタカナ
硫化、うん、リーにちっちゃいようにか
人の名前ってことかな、
うん、らしいよ。
硫化数やな、
うん、まあそういうことです。
日本も取らないといけない
そうね。
今日は、はい、特に話題も話すこともないんやけど。
なんもないな。
うん、なんかないの。
いや、ないよ。123回目にしてもないよ、やっぱり。
まあ、言うまでもなくさ、うん、おっさんになってるやんか、
うん、なってるな。
で、おっさんになったなって感じることってなんかある？まあ日々あるやろうけど。
おっさんになったなと感じることか、うん、まあ少なくとももう新卒が絵と一緒っていう、
うん、そうやな。一回りって言われたっけ、
うん、一回り違うのにちょっとこうびっくりするけど、
うん、そうやな。
まあやっぱ徹夜ができひんくなったとかその風邪ひきやすくなったとか、俺どっちかというとそういうやつかな。
体力的なことや、
うんうん、
あ、なるほどね。まあそうやね。まあそういうのもあるけど、うん、まあ一つあるのが、なんていうかな、まあ、これ普通によくあるあるあるというか、うん、スポーツでな、ちっちゃい頃は監督をやってた人はもう監督の人で、うん、現役の人は現役で全然別だったんやけど、うんうん、今も現役を知ってる人が監督になってる。
阪神の和田とかな。
あ、和田もそうかな、うん、サッカーとかでも全然もうほとんど現役を知っている。
そうなんや。
もうもちろん、まあ分かりやすいところで言えばラモスとかね。
ラモス監督やって
る
の？
ラモス監督やってるよ。もうラモスさんが全然前から監督やってる。まあまあそういう、
うん、
野球でも多分そうなんやろうな。よく分からんけど、あ、まあ原辰徳とかで、まあまあまあ知ってるからね。俺は小学校の時は現役で巨人で4番を多分打ってたはず、
うん、
まあなんかそういうのがあるやんか、
うん、
ちっちゃい頃はね、やっぱし現役を知らん人が監督やったやんか。
ああ、そうやな。監督として登場した人やったから。
そうそうそうそう、うん、もう指導者としてしか、うん、の姿しか知らないっていう。だからその人が当たり前だと現役をやってたんやけど、それがなんか不思議な感じ、うん、あ、
はいはいはい、
そうか、いや、そういうこと、あ、ペレーもサッカー選手として現役やったんかみたいなのあるんや。やっぱ現役時代あまりに知らんから、
う
ん、
はいはい、伝説っていうか
もう、そうそうそうそうそう、長嶋さんとかもなんかもうピンとけえへんや。当たり前のように現役があったんやけど、もう古い映像でしかなんかないから、っていうのと同じように、なんかなんていうかな、まあオバハン女優、オバハンでもないけど、ちょっとそういう豊島役というか、まあ分かりやすく言うと元お母さん役みたいなんで、もう若い頃を知っている人がお母さん役を当たり前のようにやってたりするやん。なんか昔言ってお母さん役やる人はもう元々お母さん役で、若いなんか、なんやろ、若い子は若い人で、まあ、タレントというか。
はい、まあ、稲森泉とか、
そういう。そう、俺が、まさに今言おうとしたら稲森泉やね。まあ、それはお母さん役とかじゃないやけど、いや、稲森泉ってさ、そうは言うてもトップ女優やんか、言うても、俺らのイメージからしたら、もう結構、
まあ、なんか、
人気あったよ、
普通に。うん。
が、最近なんか何やあれ、イオン。イオンかなんかの、イオンかな、服の、
うん、
CM 出てんの、もおばちゃんが来そうな、
うん、
もう、なんやろ、宮崎あおいがさ、オンワードとかさ、
ワールドミュージック&エコロジー。
エコロジーとかさ、まあそういう感じじゃなくて、もう、いや、なんやろな、イオンか、セブン&アイ、イトーヨーカドーとか、なんかそういうのの CM の、で、なんかこうちょっと階段とか歩いて、もう全然なスタジオじゃないの、おばちゃんが参観日に来ていくような、を、こうなんか、さ、みたいな、やってんのを見て、俺、うわーって思うよ、なんか。そんな仕事せなあかんの、やっぱり稲森泉とかでも。なんなんあれ、
稲森泉を、いや、俺、多分俺らと同世代やん、やっぱ。同世代かちょっと上やん。
ちょっと上やろ、稲森泉は。いや、ちょっとどころか。もう40って前ちゃうか、
4、5歳。見てた人が。
ああ、う
んうんうん。俺らよりちょっと上の人か、俺らぐらいの世代の人が、
うんうん、ちょっとお姉さんとして見てた
と。そうそうそう。とか、その、何、時代、まあ大人気の女優さんというか、そのタレントさんとして、まあ見てた人やんか。
ロンバケとかでね。
そうそうそう。だから38とかさ、40ぐらいの人とか。
男が見てたよ。
女の子。
あ、女の子が、
うん、だからロンバケ見て、当時月曜日の9時にはオフィス街から人がいなくな
るって言われて
る、ね、火曜日になると OL さんはロンバケの話ばっかりや、うん、みたいな人たちが今はもう主婦やって東洋華堂で買い物するやん、うんうん、そりゃ稲森泉でしょ
うよ。いやいや、それターゲット的にはそうだけど、うん、でも嫌じゃないの稲森泉は。だってさ、なんやろ、同世代の中谷美紀はそんな安い仕事絶対してないし、もうそんなんしか仕事がないわけじゃないでしょ。俺びっくりするんだ。あの
クノールの CM をやんのとあんま変わらへんって変わらへんやん。
いやー、でもやっぱ服は伊藤洋華堂の服の CM やったらちょっともう落ち目ですって言うてるようなもんやん。なんかそんなことない。いや、
でもあれやろ、うん、あのまゆゆ、
まゆゆ、
まゆゆ
AKB から、
そうそうそう、は島村の CM やってるやん。
いや、でもまゆゆはさ、だってもうだって AKB な時点でこう言ったらあれやけど、まあ、ちょっと色物やんか。別に本格女優でも何でもないやんか。
色物じゃないよ、今の時代の第一線やん。
いやいやいや、でも稲森さんはやっぱ本格女優やからさ、本格中華やから、お家庭で
本格中華なんやったっけ
稲森泉。いや、そうやと思うで。普通に映画とかにモテて、うん、みたいな感じじゃそもそもないんかな。いや、分からんけど。
ああ、どうなんやろうな。
岡田の服でのちょっとへこんだ。俺全然別に稲森泉でもファンでも何でもないよ、
うんうんうん、
まあ。そんな好きでもないんやけど。
稲森泉の俺は、稲森泉って下手したらロンバケのあの桃ちゃんしか知らへんから。いや、あと多分あるんやろ
う
けど、記憶に残ってるのあれしかないから、その、どういう位置づけの、まあ、タレントさんなのか女優さんなのかがそもそもよくわからへんから。
でもやっぱし、あの、なんやろ、コミカルタッチでもなく、うん、コメディタッチでもなく、ガチの伊藤洋華堂の服は、もうどこまでも落ち目としか、まあ、落ち目です、もうこんな仕事しかないですみたいな。
少なくとも俺ら世代、俺らよりちょっと上、それこそロンバケ見てた世代で言うと、まあ、だってそもそもロンバケの山口智子が、そういうスーパーの広告をせなあかんくなってたっていうのを落ち目として描かれ
てた、描かれてたもんね、ロンバケでね、ミスながら川みたいなので、なんか描かれてたよね。
時代の俺らは人やから、だからやっぱその時代の子に育った俺らから見ると、伊藤洋華堂やらなあかんのって、まあ思うのは思うよね。
思うよ。いや、俺、ああいうのはな、いや別にへこむわけでもないよ。別に稲森泉が好きじゃないから、ただ、うわーって思うよ。なんか、あの、だからあの、TRF が、エクササイズの DVD を出しちゃった時みたいな、同世代の安室ちゃんなんかトップアーティストとしてまだやってんのに、ああいうなんか DVD の、なんか やらないといけないみたいな、うん、だってこの前俺何やったかな、いやこれはちょっともうレベルが全然違うねんけど、あのジミー・ペイジが、
ああれやろ、あの紀ノ国あのサイン会やるってやつやろ。
そうなんだっけ、ケンタのところから知ってたから、そもそも、
はい、そう、なんか俺もやったよ紀ノ国屋で、写真集だかなんか本を買った人はジミー・ペイジのサイン会で、ジミー・ペイジの写真一緒に撮ってサインしてもらえるっていう、100名だか200名だか限定のやつ
ある。しかもさ、あの、しょうがないんだけど、こういう記事ってさ、ジミー・ペイジさんとか書くやんか、カッコ60歳とかなんか、うわ、あ、レッド・ゼッペリンのリーダーであり、世界的なギタリストとして知られるジミー・ペイジさん、カッコ70か、みたいな。紀ノ国屋書店新宿南店で握手会を開くとか、なんか、いや、一般人からしたら、これどう説明していいか分からへんねんけど、いや、ジミー・ペイジって、いやもうそんななんやろ、キムタクとかレベルじゃないから。
まあそうやな。
いや、それこそブラッド・ピットとかそんなレベルでもなく、一部でやっぱもう、何なんて言ったらいいの、もうジョン・レノンとかのレベルなわけや。
まあそうやな。
それ、ひいき目に見なくても、俺がゼッペリン好きっていうのを見なくてもやっぱ。
歴史的なそれで言う。だから、ポール・マッカートニーが、あの、純駆動でサイン、握手会、サイン会しますみたいなことやからな。
ちょ、こういうのって何なんて、ジミー・ペイジなんかこんなことしなくても絶対お金あるはずやんか。もう、食うに困ってへんわけやんか。何なのこれ。
ファンサービスジミー・ペイジが握手したいファンのためや
ん。ジミー・ペイジさん。
うん。お金じゃないんだろ。
俺、渋谷陽一泣き叫んでると思うで、この記事の安っぽさに。
並ぶよ。
マジで。
全然。
ジミー・ペイジさんと握手会は俺ほんまなんか。
いやいや、もう紀ノ国屋行ったら、あの、ダッサイポップで、あの、なんか明朝体とかさ、まあ違う、丸ゴシックみたいなのがストジで。
で、こういう、あの、七夕のこういう。
ジミー・ペイジさん握手会こちらってあの。
で、6人ぐらいから並んでるの。
コンシャスラジオ、コンシャスラジオ、楽しいな
グッチの、うん、まあその、潜在のモデルになるのよりは、伊藤洋華堂の方がちょっと下に感じるみたいな、まあありやん。っていうのが、やっぱ壊れてきてるってことなんじゃないの、単純に。
そんなんないんや
と。そうそうそう、その、浜ちゃんがやってる格付けみたいなやつのさ、この100グラム、1万何千円のお肉と100グラム200円ぐらいのお肉でこう味が分からへんくなるみたいなこう面白企画がねやっぱまああんなんでも要は200円のお肉でも結構うまいってことやもはや
そうやな今やね
でもそうやってこうこのなんていうのランク付けしていくっていうこと自体がもう実はもうそんなにっていうことなんじゃないの
そうか
いやだってもう全然ええやん俺もう伊藤洋華堂の CM 出たいわ
いやさ、俺らはいやでもじゃあな。じゃあ島村のちょっと大人ファッションみたいなに、吉永小百合が出てるとかね。
あー。何やろ出るやろ
すき家とか吉野家の牛丼の CM に高倉健が出てるとかなったら、いや、その違和感を覚えさすっていう手法としてはありやけど、やっぱし、いやちょっと違うやろってやっぱ慣れへん。じゃあ難しいけどね。でも缶コーヒーの CM にタモさんが出てたりもするから、まあ難しい
よね。まあそれで言うとあの、外人、外国の人出てるやんか。
あの、トミー・リー・ジョーンズかいの。
うん。
おー、そうやな。たった120円の商品でね。そうやな。そうか。まあそういう意味ではそうか。
若干さ、相場が安なってんのか何なのか知らんけど、もしかその CM が結構安く出せるようになったっていうやん。テレビのその価格が下がってるから。
そうやね、そう
やね。だから、イトーヨーカドーのバジェットで、その、広告費が減るから。
浅いできるんやん。
そう、浅いできるんやん。っていうことなんじゃないの
伊藤稲森泉に。
うん。
ジミー・ページの
ジミー・ページはようわからへんけどそれでもなおそうかなんかキャラをすごく変えてやってたら、うん、ちょっとこうあれってもうキャラ変えな仕事しにくくなってきたんかなとかっていうので、うん、その落ち目感をもしかしたら感じるかもしれんけど
めっちゃ2枚目やった人がちょっともう、
まあ、明らかに3をやってるとか
あの東幹久とか完全にそっち行ったよね
あの人
もともとだって普通にめっちゃかっこいい2枚目やったのにもう今や
でもあの人は3で行こうとして行ってる感がするやん
あるな
おうおうあのもう全体的に3に寄せてるからじゃなくてなんかめっちゃ
不甲斐ないけどみたいな本意ながら本意じゃないけどみたいな
あの今やられてもちょっとそのなんかいろいろ方向転換をしようとしてる感があるから今やられても何も思わへんけど、うんあの一番の別にとかって言って渦中の頃やったサージエリカがあのめっちゃニコニコしてクノールカップスープの CM に出てホッとするみたいなこと言ってたらいやいや知らんでやってたらお前ちょっとなんか
ああなるほど無理やりやなと
でそれでいきなりガン仕事なくなったとなんかニコってカップスープみたいなこと言ってたらあれこれこういう仕事しか来へんからだからって要はその人の文脈とあまりに違うから
なるほどなるほどね
だからジミーページのサイン会みたいな
そうやなやっぱサージリーかスタイリッシュにこうコツコツ歩いてなんかなんか服のちょっとハイブランドとかをやってそうなのサージリーかの文脈っていうのがあるもんね
でそれがさ時代をつだ今後サージリーかが5年とか10年経っていく中でいろんなことまあ俳優さんやから女優さんやからさいろんなことやる中で広がりやんその可能性が、
ね、
役としてのでそうなった後に別にクノールやってようがそれがあの味噌汁であろうがなんか別に何も思わへんしイトーヨーカドーでもいいんやけど
でさっき言ったように俺らが若い頃事、まあの発端はそういう話やんかっていうのを結構今から当たり前のようにまあフガキョンとかちょっと若いけどがなんかそういうちょっと初対じみた
あだからそれでいくと
主婦の
なんか具体例出すとちょっとなんかあんま良くないのかもしれんけど稲森泉がやってでもまあそりゃその客層に未だに人気あるやろうし、うん、まあ綺麗やんか
さっき言ってた ロンバケとかでキャーキャー言ってた女性ね
で未だに綺麗やし未だに綺麗な稲森泉が伊東洋華堂シャッてやってるから、うん、ああまあ伊東洋華堂とかでも確かにいいのかもなって、
うん、
なるやろから
別に服がね
そう CM としてありやなと思うけど
今度の参観日もちょっと伊東洋華堂に服買いに行ってみましょうかしら
まあ、
う
ん、伊東洋華堂でもまあ最近は良くなってるんやな、うん、みたいなさ、うん、おばちゃんモデルじゃなくて稲森泉もやるんやから、
なるほどなるほど
みたいな、なんかそういうのも含めて、CM としてまあそりゃそうやなって思うから、あんま何も思わへんけど、そういう稲森泉ってなんかまだ普通にテレビドラマとか出てる印象があるから、
多分出てるのは出てると思うね。
でそれが 急に矢田亜希子とかがやってたらあのもしかしたらちょっと違和感が出るかもしれないね。あの全然テレビ出てなかった人がこういうのやったら出るとか、だあの KBS 京都のだ田淵千代のハッスルワイドとかでやってるかもしれないけ ど, けどあのハッスルワイドのアシスタント矢田亜希子がやってたら
あちょっと落ちたなって落ちた感は感じるかもしれないけど、まあ、
全国区のCM やからな。
まあ、しかも伊藤洋華堂という超ビッグブランドやからね、とはいえね。
あんまり。
なるほど。まあ、そう言われたらそうか。
いや、分かれへんけどね。実際、どうなんやろ。ちょっとあの、稲森泉界隈の人で、これは落ちたものと認定してるのかどうか。まあ、稲森泉界隈じゃなくてもいいわ。これ、一般的に落ちたものと認識されてんのかな。
いや、でも、でもね、とはいえ、さっき言ったように、お仕事のランクみたいなのは、絶対的にまあ、正直厳しい話あると思うよ。やっぱし三木中谷はそんなことせえへんし、で安室ちゃんとかやっぱせえへんやろし、そんな伊藤洋華堂の服の CM とか来ても絶対事務所が断るやろし、やっぱそのCM の価値として同世代の人が伊藤洋華堂でもええんやって思うっていうのはまあわかるんやけど、事務所の人もそれは分かった上で、そんな言うたら安室ちゃんが来てもらった方が絶対やんか、もう俺らの世代からしたらさ。
じゃあ家庭感ないもん、なんかタトゥー入ってるし
稲森泉はやっぱあるかな。
稲森泉の
お母さん感ある、なんか
今として見たらいい人そうやもん、なんか安室ちゃんはやっぱまだ自分が
アーティストや、まさに、
うん、そうそう、だからその稲なんか安室ちゃんの文脈じゃないもん、やっぱ。
コンシャスラジオ、コンシャスラジオ、楽しいな。
この前なんかドラマを見たんよ、ドラマちゃん映画見たんよ、福山雅治が、うん、あの天才数学者の
ガリレオ、
ガリレオのやつや、うん、の映画をなんかで見て、うん、のなんかお母さん役が松雪泰子やったんよ。松雪泰子と、子供があれは小学校1年生2年生ぐらいかな、うん、とかあのほら2人で見た乾きにしても、うん、さっきからずっと言った中谷美紀がお母さん役やったやんか、あれ、
うん、お母さん役やったな、
で小学生中学生ぐらいだったか、あれも子供、うんうん、ねっていうのをまあ、やるんやけど、いや最近の女優さんってみんな綺麗やんか、うん、40歳ぐらいなんか、うん、当然もだって全然綺麗やんか、
うん、全然綺麗、40
どころか、そんなの例えば黒木瞳とかもさ、うん、いや昔からもそうなんだけど、うん、まあでも今見てた人みんながさ、俺らが知ってる女優さんがこうみんな、うん、もちろん当然1年に1つ年取っててさ、40ぐらいに長作ひろみとかおったりとかさ、中谷美紀おったり深津絵里がおったりとか、みんな綺麗やんか、うんうん、いやそれがどうやねんっていう、年、うん、相応に老けてってくれよっていうのめっちゃ思うよ俺。
ああでもさ、私生活というかさ、この日常生活で生きてる若い、若いというかもう
おばちゃんも綺麗、
普通に30代40代の女性の人みんな綺麗やん。
いやその松雪泰子もな、お父さんおらんくて、うん、まあなんかそういう苦しい家族なんよ、なんか、であのでも小学生ぐらいの、娘と親子の絆、うん、母子家庭なんやけど、絆でちょっとほんまアパートの一室みたいなところでっていう苦労さが顔に出てないね。綺麗もんだって、
あ
眉毛も綺麗やし、肌ピチピチやし、え、それでええの、だってそんなになんか苦労が肌に出てないやん、シワ全然いってないし、髪の毛ツルツルやしみたいな。
それは多分ガリレオの制作者側が手抜きやろ
でもまあ松井康子は使いたかったよ、それでもいろんな大人の事情から、
普通にさ家族の物語を書くときにお母さんが綺麗は、うん、もうむしろそれこそ中谷美紀が、うん、あの輝きで出ても綺麗なのは、うんうん、もうだってあのぐらいの子供がいるお母さんだって全然綺麗もんっていう、うん、
世の中的に
かそうそう、だからあんま違和感感じひんけど、その松井康子みたいな苦労人の設定やと、うん、裏火出てないとちょっと
気づいて、いやいやでもいやそんな綺麗かな世の中、全然綺麗じゃないと思うで、
ここ俺らが
おかんブサイクやんみんなどこも、
いやいやいやいやそう、うちらのおかんでも60何歳とか、
違う違う違う、今のおかんね40歳ぐらいの、
そうやん、
街中のおばはんも
みんな綺麗に
綺麗になってる、
いやあのみんなめっちゃ綺麗にしてるやん、
あそう、
うん、
じゃあ俺らの同世代よりまだもうちょっと上を考えてや、うん、40ぐらいの人も綺麗になってって
る、うん、みんな綺麗にしてると思うで、
まあな、まあ男とかも確かにまあ昔と比べたらみんな若いよね、
う
ん、確かにね、
40とかさ もう普通になんかおっさんというか、もうだって30何歳なんかとっくにおっさんやし、
まあ俺らが子供の頃40の人なんかもうちょっとまあ
ちょっと初老の手前や
ん。いやいや、そうやな、
賞味
完全そうやったね、うん、イメージ的には。当然もうセックスなんかしてへんと思ってたし、う
ん
う
ん、やけどみんな普通に若いやん。
まあな、うん、まあそりゃそうだ、うん、あ、だからええの？
いやと思わねんけどな。
おお、そうか。
まあでもその作品と個人を切り分ける問題みたいなのは一方であるよね。
うん、そうやな。
声優さんとかはちょっとあれやけど、うん、難しいけど、ミュージシャンとかさ、うん、漫画家さんとかさ、うん、そういう人は、うん、あのすごくシンガーソングライターとかが典型やけどさ、うん、その個人と歌がもう同化してしまうやん、うん、どんどんどんどん。だからそうするとこう、私からもうちょっと作品を切り離してよみたいな。
そうやな。いやだからスリップノットなんか結構それあるでしょ。もう完全にやっぱり顔が分からへんっていう。
こう、ね、うん、偶像化すんだ
っていうね。そうそうそうそう。うん、曲は曲、虚構なんやから、うんうん。まあでもだから、その辺は戦略、使おうと思えば使えるけどな。うんうん、でもまあ、まあでもだからそっちを知りたい、くっつけたいやろね。リスナーは、むしろ、
うん。
だからほんまに、だから俺とかは、例えばニルバーナものとかの DVD とかあんま見たくないんよ。もうカートコバンっていうの俺もう偶像化して偶像崇拝の対象のもう象徴やから、うんこもしてない、おしっこもしてないみたいな。
そう
だからちょっと出てくるそのなんかティーンスピリットっていうそのデオドラントっていう剤の匂いが彼女からカートって匂いするよねって言われたみたいな伝説めいた言葉がポロッと出てきて、あ、スメルスライクティーンスピリッツってそういうなんかあれなんやみたいなんとかがを楽しみたいから、
カートコバーンの好物がお母さんが作った豚の生姜焼きやったとか
知りたくない。まあ、でもミュージックステーションとか行ったらさ、タモさんとかさ、どうなの休日とか何してんのみたいなことまあ言うやんか。いや、ちょっとそこは言わんといてくれと、アーティストなんやからっていう、もう別やからっていうのは、まああるけどな。いや、どっちがいいか分からんけど
な。どうなんやろうな。まあ、うん、俺はまあ、その、アメアンよりも、よりその作品と、
うん、
こう、個人は切り離、うん、だって俺、カート・コバーンにほとんど興味ないし。
そうやな。うん、もう、だから、もう、だから曲だけやね。
うん、歌詞にすら俺は興味がないから。
うんうんうん、
いや、いい言葉やなと思う時はあるけど、もうそもそも覚えられへんし。
リスやから。
そうそうそう。から、まあ、なんか、普通に一般的な世の中を見てると、特に音楽とかね。
そう。
音楽の話、お前ら一個もしてへんやん
か。一個もしてへんよ。お部屋拝見とか。いや、なんやねん、それみたいな。
そう。なんか、その人の人となりの話が半分ぐらいあって、歌詞の話が4ぐらいあって、で、なんか、終わりみたいな。感想みたいな。音楽の話はみたいな。
そう。俳優さんとかもね、うん、例えばダウンタウンデラックスとか出てほしくないねん。先週の日曜日何してましたか、ドンみたいなんで自分でシャメール撮ったやつとかをさ、こう見せたりするやんか。いや、してくれんなと。まあまあ、一緒やわ。俳優さんはやっぱそのスクリーン上のものが、まあ、作品やから、お前そんなん言いながら休日観葉植物なんかいじってたやんけみたいな、例えばすごく猟奇的な役をやっている人がいたとして、だから浅野忠信とかバラエティとかやっぱ出えへんやんか。あれすごい正しくて、の一方でさ、なんかやっぱバラエティも出るし、なんかそういう小田切城とかやっぱ出えへんから、その方がいいよね。あんま嫌やもん、なんかちょっと見せんといてって、そうプライベートのところっていう。
映画スターと、
うん、
アイドル、
うんうん、
まあテレビタレントもどっちかというとアイドルとあれやと思うけど、が、うん、なんかこう全然違うみたいな話があって、
うんうん、
映画スターはほんまにこう完全にこの銀幕の中で見られる人、
うんうんうん、
日常には何やったら存在しない人、
うんうん、
みたいな扱いで、うんうんうん、まあそもそも売られてて、
うんうんうん、
であれアイドルとかはもうほんまにその、うん、個人をこういろんな
切り売りしてね、
いや、そうやね、売ってるっていうのでいくと、ね、もっとこう映画スター前としててくれ、
うん、
みたいな話なのかもしれないね。
そうやな、いや、それだからお前両方やりたいの分かるけどやな、うん、それ中途半端なモチベーションでやってくれるなと、
うん、
なんか俺偉そうやけど、うん、いやと思うで、やっぱしそれは本物だから CM とかも出てほしくないし、
うん、
その、
うん、
映画でやる人はね、
うん、
いや、それこそ役所広司とかでもさ、あんな乾きやったらすっごい猟奇的なとか、時代劇とかでもさ、いい役やってる割にさ、なんか K の CM でなんかブーンとかやってたりするんよ。
はいはいはいはい。
いや、いいけど、いいけど、まあそんなん言うてられへんか。
でも、いや、まあ、
偉そうすぎるから。
いや、分かれへん。なんか、さすがに役所広司ぐらいやったら、分かるでも、もはや。やけど、こう、役所広司、役所広司、役所広司。が、まあ、
一人飛ばして役所工事
バラエティやってた、猟奇的なんやってた、なんとかやってたってなっても、あんまりこう なんか何も
乾きの頃の役所工事はもうちょっと頭にないみたいな、う
ん、なんかむしろあでパッて一瞬あこれ役所工事やってなって、うん、前猟奇的なのやってたなってなって、うん、もうその映画で違う役やってたら、うん、この人こんなもできんねんなすごいなって、
いや、まあうん、
終わっていってしまうから
幅でもあるんやけどな、うんまあ、難しいよね確かにね、
うん、だなんかあんまりこう別にその映画面白かったら俺だキムタクの演技とかが、
うんうん
ああだからそれこそあの福山雅治とかも一緒やんか、あのキムタクと一緒でさ、何のドラマ出てても何でしてても福山雅治やからさ、だからそれこ そ, そのガリレオとかはもうあまりにもフィクションやん、あのファンタジーやん、
そうやな
みたいな、
実に興味深いみたいな、ありえへんこと言うてるもんね、なんかね、
でやってる福山雅治はまあこの虚構の中の、
うんうん、
なんとか浮世離れしてる感じが出したいんやとしたら、まあ福山雅治だよね、でもあんなもフィクションやから、福山雅治なんてものがそもそも、あのでフィクションやなと思うし、これもうちょっとリアリティにやりたいんやとしたら、うん、これは配役としてミスマッチやなと思うし、
うん、
一方でそして父になるっていうその、
うん、
お父2つのお父さん、
うん、
家族 の, その子供の取り違いみたいなのを扱ってる、うん、映画で、うん、福山雅治 と,、あの人の名前が出てこない小野真知子やったかな、なんか忘れたが夫婦で、もう片方はリリー・フランキーと誰かがカップルみたいな、あれの福山雅治とかは若干ちょっと全体的に浮いてんねんけど、そのお父さんのくせに全然家庭感ないし、あもうあまりに福山雅治ないけど、まあ別に家庭にこう顧みてる旦那さんじゃないから浮いててもいいやん、だからまあ別にこれは浮いてても気にならへんなってとかぐらいでしか、
そう
か、あの分からへんから、
いや、うん、いやそうなんやけどね、いや俺も突き詰めてそんなにおいおいってなってるわけじゃないけど、
あんまりなどうなん普通、
うん、いやまあでも無理よ、そんなん言ってたら毎回全員新人じゃないと、まあ確かに無理やからね、そんなことをしたって客なんか入れへんし、いやまあ無理なんやけど、なんかでかつやっぱしそのやっぱし特に映画っていうものは俺の中では結構なんか高尚なものっていうのがあって、まあ、そんなランク付けはそもそもナンセンスないけど、やっぱテレビのドラマよりは映画の方がまあ高尚なものみたいな、立派なものみたいなのがあって、そっちをメインでやってる人はなんかコミカルな CM とかにあんま出てほしくないけど、こっちでその高尚なイメージがあるからこそ逆の違和感でコミカル、いやそれこそトミー・リー・ジョーンズみたいな感じの手法もはそれはそれで面白いなって思うし、ごめんだから分からへん、答え分からへんねんけど、
あまあ、映画スターなんやぞお前らはっていうことやな、
そう銀幕の勝新太郎ビクトリーニュー太郎であれ剣高倉とかね、ああいうのタレっていうのが何のどこの立場から言ってるのか全然分からへんけど、
でも映画スターの価値はそうもともとそういうもんやしな、あのちょっと違うからこ そ,
そう
だからああいう昔のさ映画スターの女優さんとかでさ、
うん、
あのほんまに何にもできひんみたいな、切符も買われへんし、一人やったらカップラーメンも作れへんみたいな、
う
ん
う
ん
う
ん、
いいよねそういうのね、テンション上がる、
いたやん昔は、うんうん、ああいうことやろ、
そう、うん、いやまあうんそうそうやね、いや現実もう現実的にはまあないんやけど、うん、そんなことも今のご時世ねそんな古いないんやけど、まあなんかそんな風にはちょっと思っちゃったりするけどな、
うん、難しいね、
難しいですよ、
コンシャスラジオ、コンシャスラジオ、楽しいな。
バイラルメディアみたいなのがめっちゃ流行ってるやんか今。
うん、流行ってるな。
あんなさ、うん、いやどれだけ儲かってるのか知らんけど、結局あんなもん広告やからさ、うん、いやペットの面白動画集めてばっかりとかさ、サッカーの面白動画集めてばっかりとかさ。ものすごい人のふんどしで商売みんなしようとしてるような、うん、今あんなことってええの、なんかええー、と思うんやけど、勝手に YouTube、
うん、
全然自分と関係ないアカウントばっか持ってきてさ、うん、あん
なネイバーまとめとかそういうことやろ、
そうそうそうそうそう、うん、なんかうわーって思うねんけど、
いやあれなんかよくわからへんよな、うん、
すごいよな、っめっちゃ多いやんそれ今、うん、いろんな
検索したらさ、まあ言ったら2ちゃんまとめとかも半分ぐらいそうなのかもしれないけどさ、検索したら一緒もいっぱい出てきてさ、
めっちゃ出てくる、そうそうそう、でめっちゃ古い、何今時それ、めっちゃだいぶ前の話題になったやつやみたいなのさ、
なんか不便やしな、かえって
、あ、そうやな、
あれはあれはよう分からへんや
な、分からん、
うん、
で、なんかいや、この1年ぐらいほんとそれが顕著で、
うん、
もうちょっと前の例えばあのロケットニュースとかさ、あの辺はまだなんか編集部頑張ってるな感すごいあったんよ。ポーチとかなんか言わないこんなのとかは、なんかで家もとかもうその辺もまあまあ編集部頑張ってるな感はあるんやけど、ほんまになんかで悔しいかな、面白いからね。例えば俺もサカサクやったかな、サクサクやったかな、なんかサッカーの面白い動画ばっかを集めてくるみたいなんで、めっちゃ面白いよ。やっぱそら、そらなんかロナウジーニョのなんかスーパープレイ集とか、で関連動画でメッシのスーパードラフト集とかも永遠と見てまうみたいな。
つことるがな。
つことんね、最高、ありがとう。
いい薬です。
いや、そんな、じゃあ俺らとかさ、一応メディアの端くれにおってさ、ずっとメディアと携わってきてさ、なんか大変や、やっぱ一つのメディアを運営するっていう。
まあ特にサラウンドとかその典型よね。
そう、全部がオリジナルコンテンツっていう。いや、元来メディア人ってそうやったと思うね。もうプライドがあれば、そんな転用でメディア作るなんて、本来メディア人があってはならない志というか、が、で、ネイバーまとめまでは全然まだ違和感なかった。なんかもう元々そういうもんやからさ、ネイバーって。
まとめるサービスやからな。そう。
で、まあ2ちゃんまとめサイトもそうや。元々そういうもんやからさ、まあこれで儲かってるやとしたらまあええなと。でもまあええとこも目つけたなと。二ちゃんとかでまあこれでアフィで儲かってんのかと思ったらさ、家でずっとまとめやってるだけやけど、まあええとこ目つけたなと思うんだけど、あまりにそういうバイラルメディアみたいなんが多すぎて、なんかええって。いや、その一方でな、あの自分でちゃんと記事を引っ張ってきて自分の意見を、だからあの男子ハックとかさ、なんかゴリミーとかさ、なんかそういうなんか、まあちょっとライフハック系なんやけど、ああいうのはまあ頑張ってるなって思うねん。で、あの、Google のアドセンスつけて、まあ、どれぐらい儲かってんのか分からんけど、あと、まあ、あの、制作会社けど、リグとかね。あんなのは、なんか自分でメディアちゃんと頑張って作ってるなって気がするんやけど、あの、バイラルメディアのその、YouTube、やたら面白い、世界中の可愛いペットの動画集めてきてとかさ、いっぱいあるやんか、もうめちゃめちゃいっぱいあるやけど、あとはなんか、感動したとか、集めたりとか、ちょっと笑える、自負集めてきたりまくとか、いや、
あれ
めっちゃおもろいんだけど。見てる側としてはそれおもろいよ、そんなもん。あら、ずっと時間潰せるよ、確かに、あんな。けど、そんな他人のふんどしで商売してるなーって、なんかメディアの価値ってやっぱ下がっていくなーって。
まあ、実際あれで、その、引用してる側の人たちが結構儲かっててみたいなことが普通にそらあるんやろ
う
しな。
うん、そうやな。
なんか作っ、あの、動画やとまたこの本サイトに返すからいいけどさ。
そうか。
文字とかやとさ。
そうやな。
なんかもう。
それなんか、だいぶ炎上してたよね、池田隼人が。自分のあれは、なんぼでも転用してくれていいですみたいなことを言って、それに対してなんか一人ライター、知識人が何を言ってるんだみたいな感じで。さすがに殺したくなったみたいなんで、結構炎上してたんだけどな。いや、難しいよね。で、いや、ほんまに、著作権がざるってるから、今や。で、その、あの、YouTube のあれとかってなんで使っていいんか、そもそもあんましよくわからへんけどな。あの、じゃあ俺がな、ケンタのさ、じゃ結婚式の、余興ムービーまとめサイトみたいなのが、もしあったとして、俺が作ったやつをさ、勝手に使われてさ、すごくいいみたいなんでやられて、いやいやいやいや、聞いてないんですけどってやっぱなるけどな。
そうや
ん
な。
うん。
それなんでいいんやろ
う
な。
なんでいいんやろうね。
うん。
なんかそのグレーな部分をうまいこと、まあそういう意味ではうまいこと付け込んだやり方なんやろうけどな。
なんか、ちょっと、うんってなるよね、やっぱ。
それやっていいんやったらなんか、なんでもいいよな、ほんまに。いや、レディオヘッド動画まとめとかさ。
うん。いいってこと
やろ。いいやろね。
うん、
なんかそのレディオヘッドに関する情報とかで、
だから A メロは、パラノイドアンドロイ ド、B メロは中の 2+2 が、でサビは
イデオティック
とかみたいな曲、
そうやな、作ってい
いよね
ってことなんだ。作って、うん、それで自分の曲として発表していいんやねっていう話
で、
ね、
全部レディオヘッドじゃなくてもいいんやからな。
まとめ、
まとめ曲。
そうやな。いや、ほんまそうやな。ギリギリやけどな、そんなんて。なんか感覚としては古いかな。
いや、わかんない。なんかあんまり俺はやっぱあのアメヤンと一緒に違和感あるけどな。なんか
それでもう結
局何も作ってなくないかってい
う。いやいや、そうやね。まとめっていう概念がだから今はいいんやな。そういうことで、まとめていけっていうことや。
だからもうまとめた、まあ、
まとめたもん勝ちや、うん、
まあ、まとめてっていうまとめとパクリとなんかもはやほぼ、
うーん、じゃあほんまレディオヘッドドットエイジアみたいなちょっと中途半端なさ、うん、サイト作ってさ、もう YouTube とかあとは普通にトム・ヨークって画像検索したらもうどんどん引っ張ってきてさ、これは24歳の時のトム・ヨークみたいな、うん、金髪が目新しいですねみたいな記事作って、うん、次の日はなんかここはオックスフォード大学みたいな、じゃあなんとかセメスター大学みたいな、うん、彼らがいたなんか大学ですみたいな、うん、なんかそんな写真貼り付けてみたいなさ、うん、ことやってええので
YouTube の画像
も、画像もどんどん貼って
ってムービー撮ってきて、音楽もそれで聴けて、
アドセンスでちょっと儲けてみたいなって、
めっちゃ儲かりそうやんね、
儲かりそうやんな、世界中の、そうそうそうそうそう、それ
公式に戻ってないしね、だってね、
そう、うん、それをしてええんやったらなんかもう何でもありやんか、それって
何でもありやな、
画像を適当に引っ張ってきてさ、そもそもなんで画像を引っ張ってきていいのかも分からへんしな、
うん、
うん、めちゃめちゃやな、
めちゃめちゃやな、
えらいこっちゃで、うん、時代は
お誕生日
あの、ね、森健っていう
去年もおったな
大学時代というか大阪であの
大学時代かなスターウォーズ
この人はまあ今なんかスカとかが好きな人
や
ね、
森健がいる、うん、男
男男、この人はね2日かな、
11月2日ね、
11月2日、
もう11月か、ここ結構いますよ。10月の25日からでしょ、
うん、
杉本和弘さん、学校の人ですね。10月26日、石橋健太郎さん。この人はね、あの、カフェゼノンって言って、犬井くんが昔住んで
た。あ、一回行ったやん。
うん、カフェゼノン。行ったっけ、一緒に。
サッサンとかが東京来た時に行ったとこじゃん。
あ、そうそう、それはソラゼノンなんやけど。
あ、
そうそうそうそう。
うん、
まあ、系列店、ソラゼノンもそうやね、の、まあ、店長さんやね。
うん、
うん、と、あれ深夜宮下さんは
深夜宮下さんおるよ、
ああ、うん、だからかぶったから今、うん、深夜宮下さんね、宮っこいさん、
うん、先生
先生ね、
うん、
篠永忍さんお姉ちゃんですね、うちの10月29、うん、でこの人は多分ラジオ聞いてくれてますね、グルナビの飯塚さん、
うん、
うん、すごくコンシャスラジオのことが大好きな、
おお、飯塚さん、
はい、で10月31日堀内哲さん、うん、高校の同級生で、あの高校の中でちょっと遊びでバンドをしてた時のベーシストで、うん、レッチンのフリーがめっちゃ好きな、で次斉藤和弘さん、この人も高校の同級生ですね、
うん、
川瀬のり子さん、ミファヤンとこの友達の女の子ですね、で10月3日トギ寛大で一時期僕バンド一緒にやってたとか、ちょっとヘルプでボーカルしてもらってた、
うん、
で10月4日キャブ君、
う
ん、
ですね、
はい、うん、で11月4日これ新井奈々さん、これ卒業生ですね、鎌田さん、鎌っしゅ、これなんか吉田くんのお友達の人ですね、11月4日まではそこまでかな、はい、そんな感じですね、皆さんお誕生日おめでとうございます、
おめでとうございます、
宮っこいさんの名言言うたろかじゃん、宮っこいさんは結構名言いっぱいあるからまあ、俺が聞いた宮古井さんの名言1個目は大学の頃に言うてたあのイッサって言うやつ、ダパンプ、
ダパンプ、うん、
ボポイボポイの、うん、まあ、ボポイボポイ言うてんの多分生まれたんやけど、
うん、
イッサがハゲたところで俺よりモテるっていう名言やもう一個すごい名言ある、
うん、
これなんかもう全く意味わからんねんけど、俺聞いた時なんか爆笑したんやけど、サッサンが教えてくれてる宮古井さんの名言、帽子は何個あってもいいっていう、帽子は何個買ってもいい
らし
い、
まあ、そりゃそうだ
よ、そんな感じで皆さん
おめでとうございます、
はい、じゃあ待ってください
、そんな感じですか、
うん、
はい、じゃあコンシャスラジオ123回目、
ちょっと最近取り留めなさすぎるよな、なんか
そうやな、
なんかちゃんとやらな、
コーナー的なものがいろいろ
じ
ゃん、
まあ、あ、そうやな、じゃあ時事会はちょっとコーナーやろ
う、うん、あれコーナーなんかもう俺やっぱあんま覚えてないけど、昔もうちょっと中身ある話してたんやったっけ
うん、あのね、俺がでももうちょっと準備してたんや、
あー、そうなんや、
最近ちょっとメモるふと思うことあるんやけどな、なんかメモったりするのがちょっと億劫になって、うん、なんかその場でどうせそれなりに話できるしええかみたいな、
あー、とはいえ、なるほどね、
はいはい、実力がつくっていうのもだからなかなか作詞作に溺れる、
なるほどね、やっぱりいいことだね、そういう時こそ兜のを締めなさい、
うん、ね、あー、そうやね、
じゃあコンシャスラジオ123回目、はい、雨はメモは忘れずに、
はい。